今日は創世記の28章10節から22節までです。創世記の28章10節から22節。ヤコブはベエルシェバを立ってカナンへと旅立った。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西東北南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルーズであった。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路で私を守ってくださり、私に食べるパンと着る着物を賜り、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、私が石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。アメン。ヤコブはたった一人でですね、この自分が住んでいたところ、親兄弟がいたところ、そこを離れて、そして初めてのところカナンへと旅立つ真っ最中でした。ヤコブももうそんなに若くありませんし、また兄に殺されようとしています。とても心細い状況です。まあ、彼がやったことの、まあ、身から出たサビとはいえ、まあ、彼はおそらく神からほど遠いような、何か祝福からはほど遠いところにいるような、気がしていたのではないでしょうか。そして、まあ、彼はそれまで天幕の中で住んでいて、まあ、こういう旅はあまり慣れてなかったと思います。彼が、まあ、夕暮れになって日が暮れて、そしてその枕にしたのは一つの石でした。で、そしてその場所に横たわったんですけれども、しかし彼はそこでとんでもない目に遭います。未だかつてなかったことです。主ご自身が彼に現れるんです。 それまで父アブラハム、おじいさんであるアブラハムやまた父イサクに主が現れたということはおそらく彼は聞いていたことでしょうけれども、しかし彼はそこからは程遠いと思っていた。そういうところにですね、突然この信じられない光景が展開したんです。彼は夢を見たんですけども、その夢の中ではまずはしごが、17節、一つのはしごが地に向けて建てられていました。普通はしごというのは、ね、地上から天に向けて建てるものですけれども、このはしごは不思議なことに天から地に向けて建てられています。天の側から地の側へと橋渡しが伸びてきてなされたんですね。その頂きは遥か天の彼方に届いており、そして神の御使いたちがそのはしごを上り下りしているんです。そして主ご自身がその傍らに立っておられました。この天と地、これは絶対的な遠さがあります。人は天に届くものではありません。人の側から天に、立てようと、天に届く塔を建てようとした試みはなされましたけれども、しかしそのようなことは神の目に喜ばれないことでした。私たちが神の側に登ることはできません。ただ神の側が私たちの側へとこのはしごを橋渡してくださって、そのはしごによって私たちは神と人との間に仲介となることができるんです。そしてその中保者となるのは唯一人となられたイエス・キリストです。神と人との唯一の中保者はイエス・キリストです。ヨハネの福音書の1章の51節、1章の最後にこうかイエス様は言われました。イエスはナタナエルにこういうふうに言われたんです。そして言われた、誠に誠にあなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。イエス様がおっしゃったんです。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。つまりこのはしごとはキリストご自身です。神と人との間を仲介するのは唯一イエス・キリストだけ。神様はアダムとエヴァの時、神様は人がもう圧倒的に神と絶望的な隔たりを作ってしまった、罪という隔たりを作ってしまい神との関係が断絶されてしまった時、神様は予言します。女の子孫、この単数形の女の子孫の予言を神様はその時します。その女の子孫、蛇の頭を砕いて、そして人々を神と人との間を仲介する唯一の救い主をその時予言します。そして、このヤコブの時も、創世記の28章の14節、あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西東北南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。もう何幾度かこの子孫という言葉出てきましたね。ゼラというヘブライ語、このアブラハム、イサク、ヤコブの子孫、それは唯一単数形の子孫はイエス・キリストのことを意味しております。このイエス・キリストによって全人類は祝福されるんです。このアブラハムの子孫、女の子孫、これによって神様の祝福のご計画が成就し、また神と人との間が完全に和解されるようになるわけです。エペソ書の方にもですね、 唯一のお方イエス・キリストによってのみ神様と人との間が仲介され、すべての隔ての壁が取り壊されることが書いてあります。エペソ2章の13節から読んでいきます。しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊しご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて遠くにいるあなた方に平和を述べ伝え、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。アーメン。このキリストこそが天と地の間を結ぶはしごであり、また神と人との間を和解する唯一の中保者です。ヤコブはなんと兄から逃げて、そして一人惨めに命からがらこの兄ラバンのところへと逃げていく途中にこれを見たんですね。皆さんもですね、神からとても離れているようなに感じるとき、自分の罪の結果の上に惨めにしているとき、その時主ご自身が天からはしごを差し伸ばして、そして自ら近づいてきてくださることがあります。そしてその時私はあなたと共にいるということを思い起こさせてくださいます。創世記の28章15節、見よ私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。アメン。ヤコブは、この時初めて主と出会いました。そして主がどういうお方であるかこの時垣間見ました。主は、その人のした悪によってその悪に報いることをせず、むしろご自身のうちに助けを求める人たちには豊かに恵みを施してくださる主であり、またもうこの時点ではヤコブのこの家はもうすごいバラバラの状態になって、そういう状況なんですけども、しかし主はそこからも立て直すことのできるお方である。主は力強く、そしてこのヤコブと共にいて、そしてこれからの旅を導くと言っているんです。これからヤコブはラバンのところに行って、そしてそこで本当に下積み生活をします。ラバンの元で羊を飼って、そして、この時点でからは分からないんですけど、20年間その地においてほぼ搾取されるも等しい労働をすることになります。しかしその中においてヤコブは取り扱われて、そしてだんだん神のものへと近づいていき、そして後にはイスラエルという新しい名前をいただくことになります。ヤコブはこの時裸一貫で身一つで出てきました。そしてその旅の途中にこのような、素晴らしい状況に出会いました。またヤコブはですね、その20年後今度は多くの 財産とまた妻4人、まあ、2人の制裁と2人の妾を、それから12人の子供たち息子たちを伴って戻ってくるんですけども、しかしその途上彼はたった一人になります。今度は彼はとてもやはり恐れます。20年前のこの状況とよりもはるかに恐れて、彼は神の御前に一人で出ます。そして神と格闘して、そして新しい名前をいただくことになります。私たちは祝福を受ける前、たった一人ぼっち、何の頼りもないような、このようなヤコブの時であったとしても、また多くの祝福を得て子供たちにも恵まれて、しかしそれでも恐れる時があります。命の危険が、富やまた自分を得た地位、そういったものでは助けにならないような状況にも陥ります。しかしそのような時においても、一人主の御前に出るのであれば、主はその人をますます神様に有用なものへと作り変えてくださるんです。この時ヤコブは、眠りから覚めて、そして恐れをののきました。まことに主がこのところにおられるのを私は知らなかった。主はですね、どこにでも共におられたんです。ヤコブはこの場所のこの枕にしていた石を立てて、そこに油を注いで、そしてこのところを信仰の原点としました。この場所を思い起こし、まあ、これからヤコブが、これから、ま、待ち受けている労働やまた、苦難、そういった時になってもこの原点を思い起こすために、この石の柱を立てて、そしてそこにベテルという名前、これは神の家という名前です。その名前をつけて、そしてこの場所で神さんに誓願を立てました。20節、それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路で私を守ってくださり、私に食べるパンと着る着物を賜り、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、私が石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。まあ、この時、まあ、彼のおじいちゃんアブラハムが捧げたのは、まあ、その大切な独り子を捧げた、まあ、十分の一はメルギゼデクに捧げたことがあったんですけども、まあ、その時アブラハムに比べればまだまだこのヤコブのこの信仰はまだ幼いものです。何しろ初めて主と対面したわけですから。ヤコブはしかしそのうちどんどん整えられ、いろいろなものが削ぎ落とされ、まあ、もちろんそれは苦難のうちに試練のうちにあるんですけども、ますます整えられていきます。この時点ではまだ彼が求めるのは食べるものとか着るものとか、そしてまた無事に父の家に戻ること、地上的な祝福であり、そしてそうするのでしたら、まあ、10分の1を捧げますと言うんですけども、彼は後に信仰が成熟していくとき、人生の終わりのときには本当に子供たちを祝福し、そして杖に寄りかかって正しを礼拝するまでに、そのような美しい信仰にまで至ります。最後にもう一度、エペソ書一章17節と18節を読みたいと思います。エペソの一章の17節と18節、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、 神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。アーメン。ヤコブはこの時本当に自分がどれほど恐れ多い立場にいるかを理解しておりませんでした。そして彼がこの時このはしごの夢を見た時、本当に自分は実はとんでもなく凄まじい祝福を受け継いだのだと、その時その祝福の一端を垣間見ました。私たちもですね、もっと知る必要があります。主が私たちに与えてくださったその祝福がどれほど素晴らしいものであるか、人知を超えてどれほど素晴らしいものであり、どれほど栄光に富んだものであるか、それがはっきり見えるようにと私たち自身がさらに祈るべきです。その神を知るための知恵と啓示の霊がますます与えられて、そして皆さん自身が今こうして毎朝礼拝を守っておりますけれども、その礼拝を捧げる相手である神様がどれほど素晴らしいお方であるかをますます知ることができる、その知恵と啓示の霊がますます与えられていく皆さんであり、そしてこの祝福の生涯、神と共なる歩みがどれほど素晴らしい栄光に富み、喜びに富んだものであるか、富に富み、健やかさに富んだものであるか、ますます知っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召によって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように、イエスをますます知らせてください。この地上における歩みにおいても、この日々の日常があなたの皆のゆえになす一つ一つの物事がいかに永遠の重厚なる栄光に富んだものであるかをますます理解する知恵が私たちに与えられますように。今日一日あなたの栄光をまた一歩一歩知ってゆく私たちであり、その神の国の領域が拡大していく私たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。